皆さん、こんにちは。咳が止まらなさすぎライブ。なので今日ちょっとね、本当に早めに終わらせようと思います。16時半まで、AI アートコンテスト応募開始。ほい。ほいとか言っちゃった。はい。よし。スペースも開きます。お疲れ様でございます。さあ、AI アートコンテストの応募も無事に開始しております。ぜひぜひね、ふるってご参加いただければと思います。ちょっとお待ちくださいね。ちょっと待っててね。お茶入れる。大変だ。お茶入ってた。ちょっと待って。お茶入れるって言ってお茶入ってた。あれ？私これタイトルコール入ってなかったかな？森蔵さん、こんにちは。あすかさん、こんにちは。そして皆さん、こんにちは。入ってなかった時用にちょっともう一回入れてみました。あれ？いつの間に押してたんだろう。咳がですね、悪化しました。喉が痛いわけじゃないんですけど、あれです。ムズムズです、すごく。なんかね、飲まないとね、やってらんないですよ。麦茶ですよ、麦茶。大丈夫です。お酒は飲んでおりません。さあ、本日も、やっていきましょう。やっていきましょうと言いながらね、今日結構もう、ヘロリンになってまして、私。ヘロリンってほどでもないかな。ちょっとね、今日は、暑くはなかった。いや、暑かったんですけど、なんかやっぱ2度の差は激しい。34度はまだ優しいと思った。あ、シュンティーさん方、皆さんいらっしゃい。シュンティーさん、こんにちは。ちょっと待ってね。はい、さつきさん、こんにちは。ヒロさん、こんにちは。というように、喉がムズムズしてですね、咳がちょっと止まらないライブでございます。響いてたね、今。いやー、もうやだよ、ほんと、ムズムズ、すごく気持ちが悪い、この感じ。エコーが効いた咳、ファンファンファンってなって、ね。嫌なのよ、これ。たのさん、こんにちは。ちょっとね、病院行ったら悪化したっていう。病院、ちょっと別件で病院の診察受けてきてたんですけど、まあ、あれです、あれ。もう、いい加減に、この、息苦しくなると不安感から来るドキドキパニックをどうにかしてほしいって言って、私一回ね、近くの総合病院の精神科に行ったことがあったんですけど、3年じゃないな。4年ぐらい前かな。ね、行ったことがあったんですけど、また、ほらね、6月の下旬あたりから7月下旬ぐらいまでにかけて、結構、心身ともに、もう体が、どっちが先だったんだろうね、心身ともに不調をきたしてたので、もうこれは良くないと思って、なんかメンタルクリニックって探したら結構あるんですね。そこで探して見てみたら、ちょっと、精神科とさ、心療内科ってさ、微妙に違うんですよ。多分、私もなんか、はっきりとは言えないんですけど、精神科ってやっぱ症状に対しての、まあ、アプローチ、どうやったら抑えられるかって、まあ、お医者さん的観点で、心療内科ももちろんそうなんだけど、ちょっとそこに心理検査とかカウンセリングとか入ってくるから、今回ちょっとメンタルクリニックの方行こうと思って、行ってきたの。行ってきて、初回なんですけど、前半カウンセリング、2、30分取るんで、って、もう多分9割方私喋りまくる。もう自分でびっくりした。ちょっと気持ち悪かった、自分が。喋りまくるって。で、後半診察。はね、落ち着いた。落ち着いて喋れた。で、薬をもらって、まあなんか薬、これを飲んだら多分何分かぐらいで個人差あるけど、ちょっと不安が落ち着くよって、ありがとうございますってことでもらってきて、まあなんかこう、通うというよりは、とりあえずそれで試してみて、それでもダメだとか、もう何回も薬飲むとかになるんだったら、また言いに行こうっていう感じになったんですよ。もしかすると検査とか必要かなと思ったけど、そうはならなかったね、今回は。もう、咳続くのきつい、ほんと。あー、アキラさん。アキラさん、こんにちは。ほんとね、喋ってる人の咳って一番ダメだよね。うん。診断結果は喋れなさすぎる。違う。そっちじゃない。でも喋ることもストレス発散につながりますからね、そこ。でももうね、割と私のこのドキドキパニックも年季の入った10年以上経ったかな？だって10年、20前半ぐらいだから10年以上経ってるので、もう、 もうまあ、だいぶね、年季が入ったし、うちの夫もうちの母も、割とそれ分かってくれるようになってきたから、対処しやすくなってきたんだけど、いやー、もうね、いや、ほんと、言ってきたもん、今日。もういい加減にしてくれて、別に治らなくていい。だから治らない、治るもんだと思ってないと。でも、私こんなに努力してさ、まあ、いいんでしょ、なるべく乗らないようにして、とか、あ、なんか、ちょっと外で倒れたら怖いからってアイスの持ってさ、たかだか5分の道でもアイスのと水分と塩分チャージとか持ってさ、行ってさ、なんか自動販売機の場所とか日陰の場所とか把握してさ、とかやってんのにさ、なんでかかるかねって、っていうのですごくもう、お付き合いしなきゃいけないのはわかるけど、ちょっとちょっと落ち着いてよみたいなところがあったのでね、まあ、そこを話せたのが良かったかなというふうに思ってます。あ、ななさん。ななさん、こんにちは。ありがとうございます。ということなのでね、皆さん、わかんないけど、人それぞれ、人によると思うし、私も別に、そんな生まれた時からパニックだったわけではないので、ドキドキパニックだったわけではないので、まあ人それぞれだと思うんですけど、これね、あれよあれ、もう、癖みたいなもんですよ、本当に。なんか、昔染みついた癖、なかなか外せない癖みたいなものと、今だからこう、言えるんですけど、本当に体調悪かった時、本当にもう嫌になってたんですよ。すんごい。不安だ、不安だ、不安だって言って、不安すぎて苦しいみたいな、になってたんですが、結局ね、なんだったっけな。一人でいる時間って超大事だ。って思った。子供産んどいて、こういうこと言うのもあれなんですけど、子供がいることによって、もちろん、私が仕事を変えた理由ももちろん子供なんで、全然いろんなところでプラスになってるし、もう生きてることでプラスになってるんですけど、その分、反動はやっぱりある。なんか常に気張ってたんだなとか、ちょっと今なら思うもん。だから、奈々さん、気をつけてくださいね。そう。あ、クラゲさんも。クラゲさん、こんにちは。そうそうそう、そう。ナナさんがなんかね、ナナさん多分、体丈夫だけど、うん、丈夫だと思うんで大丈夫だと思うんですけど、ウィーってなりそうだから、溜め込みそうだから、ほんと気をつけてくださいね、ここ。あ、総理。総理、こんにちは。コンさんの咳が悪化し、喋りたいけど喋れない。はい。今来た産業ね。ねえ。一年咳続くって超辛いですよね、これ。で、今なんかコロナとかも普通にいらっしゃるじゃないですか。もうコロナ以外の夏風邪とかもかなりあるんですけど、うちの息子ももう、かれこれ2、3週間ぐらいずっと咳してて、むせててかわいそう。もうね、いやよ、ほんと。まあ、仕方あるまいなんだけど。ね、多分鼻から来てる可能性高いね。そう、コンさんの咳が悪化し喋れない。でも心の中ではすごい喋って。私、X でいいねとか押さずに心の中のコメントしてこう、見ていることがあるんで、言ったっけみたいなことがね、よくある。そう、心のコメント。喋れてないっていう。もう体調は、体調は大丈夫です。私、だいぶ今、仕事量をセーブしてるところがあるので、だいぶ大丈夫になったんですけど、もう、なんだろう。本当に何もない、何もない一日ってすごく大事。なんならね、3日がやっぱり私7月のあの3連休がすごいありがたかったの。もうバーバンチに遊びに行ってくれたうちの坊やとガール、坊やとジョーちゃん。あの時がすんごく気持ちが楽だった。もう。一日は休んだの、めっちゃ寝たのよ。具合悪かったからまだ。二日目に、あれ二日目だっけ？でもいつ、二日目に帰ってくるかなとかって、もう帰ってくるかもって思いながらやってたから、二日目はね、確か試練やったんだ。パパがいたから。試練やって教えてもらってて。で、三日目はパパが仕事だったから、あ、仕事で、どうしたんだっけな？いつ帰ってきたの？あの人たち。夜に帰ってきたのかな？でもなんかすんごいまったりとじゃあ仕事しようみたいな感じで私もできたからすごくね、有意義な時間だったの。なんかね、3日、3連休って大事だよね。2連休じゃダメね。なんか週休2日はダメだよ。何を急に言い出せる？週休2日ダメだよってちょっと思った。そう、マヌカハニーね、 なくなっちゃったのよ。全部食べちゃったからもう一回買わないと。うん、そうそう。咳体力奪うんですよ。ねえ、いや、昨日以外ワンオペとかきつすぎる。もうね、だからね、なんか、考え方変えようと思ってて、もう、ワンオペってさ、もう、ダメなのよ。ワンオペってさ、ちょっとかっこいい言い方してるけど、孤独なのよ。なんか、ワンオペっていう、あんまりこのイメージが良くないんですよ。だからなんか、子供と二人で、すっげー、なんか、いいことしてやろうぜ、みたいな日にしちゃえばいいなと思って。悪さするじゃないけど、ちょっとはっちゃけようぜ、みたいな。なんかピザ食べちゃおうぜ、みたいな感じ。感覚的にね。今日は、パパいないから、なんか、お菓子食べちゃうみたいな。そう、ちょっと美味しいもん食べちゃわない。今日めんどくさいからご飯さ、もう、寿司でいいみたいな。千代田寿司買ってこうぜみたいな感じの日にしちゃえて。だからお金なくなっちゃうんだけど。もうそうじゃないとやってらんないんですよ。え、ちょっとパパいないからさ、コンビニ飯にしちゃう今日みたいな。そう、そういうのやってる。ね、もうね、孤独育児、本当にね、そういう感じなんですよ。孤独育児になっちゃうので、なんか、そうなると、いない相方を敵とみなし、自分の自由にさせてくれない子供も敵とみなしちゃうから、私の場合はね、結構それ嫌だなって思って、すごく辛いんですよ。どっちにしても自己嫌悪でさ、刺さってくるからブーメランで、特大ブーメランで。もうすんごいなんかこれ効率悪いなって思って、なんとかこの子供たちといる時間を楽にしようと、気を楽にして、望もうと。なんかもう仕事やりたいことがあったとしても、ちょっともうやめようって、これ。今日はもう一人でしか見られないから今日はゆっくり休み日って。ママできないって。ママできないよって。もう言われたんですよ、私。保護者会の時に奥様から、先輩奥様から。もう、なんか週末、朝ごはん、作んない作んない。子供たちにパンあるからそこで取って食べなって言ってるって。すごい、それで食べてくれるんですか？食べる食べるって言って。まあ、小学生のお子さんがいらっしゃるんですけど。あ、でもそっか、それでいいのかと思って。何でもかんでも自分がやんなきゃとかと思ってたけど、なんかうちの娘とかなんか私より全然出来が良いし、なんかお風呂掃除しといたよ。お風呂掃除しといたよみたいな。完璧ではないかもしれないけど、少なくとも私がざっと洗うよりは全然綺麗にやってくれてるから、お風呂掃除やってくれたみたいな。どういうことみたいな。シャワーついでのお風呂掃除。御年あなた5歳よみたいな。っていうところもあったりするので、頼れるとこ頼ろうと。もちろんね、全部が全部やってくれるわけじゃないから、やれたらありがとうだし、やれなかったら全然いいっていうことなんですけどね。あ、すごい。金魚サーファーさん、こんにちは。アサギさん、こんにちは。トモゾウさん、こんにちは。ありがとうございます。ね、娘すごいでしょ私から生まれたとは思えない。うちの両親とか、私と夫で、ね、うちらさ、年長の時ってさ、そんなことできてたっけみたいなことを話してました。そう、ほんと孤独育児になっちゃう。あ、そうそう、ワンフォーオール的な、なんかもうちょっと、ね、子供と一緒の、なんか割引してほしいよね。ワンオペ割とかしてほしいよね。そうしたらね。今日、いやいや、いらっしゃいいらっしゃい。で、今日のおかずは、はい、ワンオペ割だよ。みたいな、お子さんの大好きなこのメニュー、ちょこちょこっとね、持ってね、これ、はい、このプレート、はい、これで今日のご飯はおしめだみたいな感じにしてほしいよね。あ、もう今なら漏れなくちっちゃいゼリーつけちゃうぜみたいな感じで、ワンオペ割り、ワンオペプレートとか、なんかやってほしいよね、ほんと。そう、手抜き、もうね、さつきさんね、時にはじゃないよ。ほぼ毎日手抜きを私、抜きまくりよ。マジ、納豆って神だと思ってるもん。納豆とインスタント味噌汁は神だと思ってるよ、私は。もう、そう、旦那は敵とみなしちゃうからね。そう、みなしちゃう。別に敵じゃないんだけど、なんでいないのよって。ボス戦行くぞって言ってんのに、あ、一人で行ってらっしゃい。俺ちょっと仕事だからって言ってるようなもんよ。なんでいないのよみたいな。なんでそこにおらんねんってなっちゃうから、もうそう思うと、ほらもう敵しかいない状態になっちゃうからね。いかに楽をするかよ。本当。という結果、私はもう、本当にワンオペだし、私は子供たちの命を守れたらそれで良いって。 ご飯は子供たちが美味しく食べられたらそれで良いって思ってやってます。あとね、うちのとかうまいんですよ。子供にやらせるのが。やらせるってかね、これやって、これやってっていうのがうまくて、あ、なんか最初イラッとしてたんですけど、自分でやれよって思いながら見てたんですけど、いや、これは違うなと。子供が自ら能動的に動く体制を取ってくれることによって、こちらの負担がすごく減るってことに気づき、あの、もう、ありがとう、ありがとうってやってます。危なくないときね。ね。わかりますよ、クラゲさん。もう私もプリプリプリリンですよ。喧嘩ばっかですよ。もう、うちに、なんだっけ、Kindle Fire だっけ？ファイ、あの、子供用タブレット2つなかったら、私積んでましたよ、マジで。ほんと、積み積みで。ね。だからなんか、もう子供も子供もで楽しめて、親は親で楽しめる環境を作っちゃおうって思って。もう疲れたからコンビニ飯とかね。そういうか、そういう感じで全然いいやって。何食べる？アメリカンドッグとお菓子は買いませんみたいな。何にする？みたいな。ワクワクドキドキみたいな感じ。今日はこれ食べちゃうかみたいな。ね。ちょっとお子さん大きくなるとね、やっぱり、食べる量が増えるんであれなんですけど、なんか、パパがいない時に食べられるやつ食べちゃおうみたいな。キノコ系食べちゃおうとかね、いろいろやったりしてます。いやー、ほんと、素晴らなんですよ。いや、でも教育してないです。私は全然教育できてないですよ。自分でも思う。なんか、あ、できてないなって。息子にそれが如実に現れてる。ママじゃないと嫌だ。ママみたいな。いや、ママ風呂入ってんだけど、ママみたいな。いや、風呂、ゆっくりさせて。風呂、ゆっくりさせて。そう、バナナの叩き売り、並みに本当、ワンオペ、今夜はワンオペ割り、みたいな。週末ワンオペ価格、ワンオペ割引とかやってほしいよね。なんか、ちょっとさ、自分の環境がさ、果たしてどれだけ特殊かどうかはわからないし、どれだけ常識かどうかわかんないんですけど、森蔵さんところも土日営業し、もしかするとしてるかもしれないから、なんか結局ね、一人でやること自体が、一人で見てること自体が皆さんね、あの、おかしいのよ。ね。よく考えて。一人で見てること自体がおかしいのよ。大丈夫。ね。あの、保育園のね、要項というかなんか規則の中にね、0歳児かな ?0 歳、1歳児、0歳児か。には、0歳児3人に対して、保育園の正規職員1人がついていくっていう計算なんですよ、確か。で、それで、いや、ありえなくないって話をちょっと現役の時に言ってたんですけど、だってさ、三つ子を産んでさ、1人で見れるわけねえじゃんっていう、それをずっとちょっと思ってて、1対1でも辛いのに、トイレ行くのにもいろいろ考えたりするのに、できるかいみたいな。だからもう、根本的見直しですよ。大人二人に対して子供一人なんですよ、大体。で、子供のが自律的にできるようになったら、そこからお子さんもう一人できても、まあなんとかなるよね、とか。あと、いろんなサポートありきなんですよ。あの、非常勤職員さんがたくさんいるわけですよ。この、昔の子育てとかだったら。あの、バーバージージーとかもそうだし、近所の方とかね、サポートとかあった中でやってたんですから、あの、一人でやってるってすげえよ。命を一人で預かってるってすごいことですよってことを言いたい。はい。そう。はい、ほんと。ねえ、アスカさん、そうだよね。子供食堂、そう。子供食堂、アスカさんやってますから、あれ、北海道よね。北海道でやってますから、皆さん。北海道って言っても広いから、ちょっと詳しいところはアスカさんに聞いてみてください、そこ。そういうことですよ。もう人がいるところに行って、そうすると子供ってさ、家にいるとママしかいないからママって来るけど、外に行ったらさ、うちの娘なんていい例ですよ。もう保育園行ったらキャラ変わってますもん。すごい。すっげーわかるって。すっげー気持ちわかる。ちょっとテンション上がるんですよね。やっぱり。先生みたいな反応が返ってくる人がたくさんいるから。お友達とか、あの先生とかね。やっぱそうなるとテンション上がるのもわかるんですよ。だからさ、外に連れ出すっていうのもやっぱ一つよね。まあ、ぶっちゃけ外に連れ出すのも大変なんだけどね。まあ、それはもう、自転車とかね、駆使して連れて行っちゃえばいいって。ね、手抜こう、手抜こうと。あ、いいですね。今日マックいいじゃないですか。マックなんか、今、ロコモコとかやってますよね。 ガーリックシュリンプとかロコモコとか。うち週末だいたい週1でマック食べちゃって、娘が多分胃腸炎になったか、胃腸炎じゃないんだよ、あれ。胃腸炎じゃなかったの、あれ。結局ね、多分ね、油の油分の取りすぎかなんかで、か油に当たったのかな、わかんないけど。で、ちょっと胃を弱らせたみたいな感じだったから、ちょっとマック当分食べないって言ってた。かわいそうに。かわいそうに娘みたいな。そう、子育てはボス戦です。常にボス戦ですよ。漫画描けますよ、ほんと。もう、そう。ボスコドラだよ。もう、ボスコドラが現れたって、うわーみたいな。ママ、ギューニューボーみたいな。自分でやれ、いや、ダメね。自分でやったら余計大変だとかさ。結局、その、あとはなんか、今すぐやれみたいな感じに言われるけど、息子とかね、抱っことか牛乳とか言うけど、これ終わったら抱っこにしようとか、これ終わったらこうしようっていう風に言ったら、分かってくれるときは分かってくれる。分かってくれないときは、一回落ち着かせてからやると分かってくれたりするから、やっぱこちらの、なんていうのかな。こちらがやっぱりさ、HP が少ないとさ、回復しながらさ、戦うからさ、辛いじゃん。でもさ、こっちが HP に余裕あって、あと3回ぐらいの攻撃受けられそうって思ったらさ、ちょっと攻略考えるじゃん。何が効くんだろうって。2回ぐらい試せるんだ。その状態が大事だよ。ほんと大事。だからもう、ね、皆さんね、もう子育てって言ってもさ、高校になったら、高校生ぐらいになったら、中学生ぐらいになったらもう、ね、みんな自立してるんでしょとか言うけど、なわけないよ。なわけないよ。私自立してなかったもん。どや。もう全然でしたよ。大学とか行ったら、なんか朝まで帰ってこないなって、何やってたのって。いや、ジョナさんで一晩明かしてましたな。健全。何も浮ついた話のない健全。ドリンクバーで粘ってましたね。健全。いや、健全でもないんだけど。そんな話ばっかりですよ。そりゃ心配ですよ。もう、今から心配だよ、私。だからさ、まあ、悩みはつきものなんだけども、楽する。そう、AI と一緒です。何のために AI 使うの？楽するためよって。いいじゃない、それでって。本当思う。本当思う。で、タブレット与えるとどうかなとかもね、正直思った。私も思ってる。うちの夫もすごい懸念してる。言葉遣いとかもね、あるから。でもその都度言うし、ちょっとそれ嫌だなとかでも言う。なんか、その話ちょっと怖いから嫌だなとか、あとは乗る。しなこちゃん何食べてんの今日みたいな。そのお菓子何みたいな。てか、マスカットボンボンさ、見つかんないんだけどとか、そういう話にも乗る。大丈夫。喋ったり学習とか、追いつかないとか、もしかすると、取り返しのつかないものも多分あると思うんですよ。私も。習い事させてないし。でも考えてみたけど、私も言うてもそんな習い事してなかった。大丈夫。なんとかなる。ちょっと水泳だけは覚えさせる。それは大事だから、水泳だけはね、AI でどうにもならないから、それを覚えさせるわ。生きる術はちゃんと身につけさせようね、そこはね。いや、大丈夫です。なんか、お子さんとか、私は学童でしか見たことなかったけど、なんか心配されてる方とかいらっしゃるし、心配事って絶えないけどね、取り返しのつかないことになるって、本当にね、一発じゃないんですよ。じわじわじわじわ来て取り返しのつかないことになるって感じだから、ちゃんとね、その前にね、ある。大丈夫。なんとかなる。はい。めっちゃ黒毛さん面白い。喧嘩になりましたね。あ、日曜日はお休みか。よかったよかったよかった。本当ですよ。旅人の服なんてもんじゃないですけど、ヒノキの棒と布の服ですよ。なんなら裸ですよ、裸。もう。ね、ああ、そう、タブレットね。タブレット3台さ、壊すとかもさ、多分状況とかにもよると思うんですけど、うちもね、息子がめっちゃ踏むんですよ。15キロで踏むんですよ。で、壊れたら見れなくなるし、使えなくなるし、もう渡さないよっていうこと言うと、本人が困るんで、やだって言って大事にして、もうタブレットさんに謝ってください。タブレットさん痛い。タブレット、私痛い。踏まれて痛い。本当にやめてよ。ひどいよ。みたいな感じで言うんですよ、私が。あ、タブレットさんの声が聞こえる。すごく泣いているタブレットさんが。はぁはぁって。もうそういう風にやって、まだね、まだ、宿ってるかどうかは、多分本人は判断できないけど、あ、でもなんか、うちの母ちゃんやべえなって思いながらさ、謝ってくれんですよ、きっと。ママちょっとやべえやつだなって思いながら謝ってくれるから。ああ、旦那息子ペアと、 コン娘ペアで出かけたことがあるか。あったかな？旦那がね、あ、でもある、あるよ。留守番とかするとき、とかね、じゃあ二人は留守番しようねとかは全然あるけど、基本はやっぱり私と子供が多いですね。旦那が子供がいるときにいないっていう、まあ普通にね、仕事上いないっていうところもそうだし。でもパパが、私がなんかもうぶっ倒れてるときとかは、パパが、じゃあ買い物行こうかって言って連れて行ったりもしてくれることもある。それぞれお出かけ、それぞれデートってやっぱ必要だよね。娘はね、すごいそれ必要だなってね、感じて。息子はね、息子も必要なんですけどね、息子とのデートはね、あれなんですよ。腰に来るんですよ。すごい。抱っこが多いから、すんごい重いし。ガーリック、あ、今日のご飯だった。いたいたいた。破壊を。なんかさ、それだけさ、いる、あれなんじゃないですか、クラゲさん。力があるならさ、なんだろう。ごめんなさい。なんかすっごい、関係ないかもしれないけど、空手とかやらしたらどう？力加減をこう、なんかさ、空手とか柔道ってさ、力を、ちょっと自分の力を制御するところないですか？こう、力の使い方を学ぶみたいな。お、さっき、3歳娘が米粉粘土食べててうぎゃーっとなって。いやー、米粉粘土でよかったって。でも美味しくないから、みたいな。いや、ある、ある。うちもなんかさ、もう、下に落ちてる。そんな、ゼロ歳児じゃないのにさ、この食卓の下に落ちてるさ、ちょっとカピカピのさ、よくわかんないさ、なんか麺とかをさ、急に口に入れたりして、もう本当にやめてって思う。やめねえみたいな。お腹壊すわ !5 歳とかがね、普通にやりますよ、本当。あ、マスオさん。マスオさん、こんにちは。ほんとね、攻撃されてるってことは、ナナさんの、まあ、心か体が疲れてるんですよ、ほんと。で、あれなんです。すごくね、わかる。すんげえわかる。それ、もう、常にそうだと思ったし、もう無理ぽよー。ま、ママゲームオーバーしてました。ママずっとゲームオーバー。ママゲームオーバーみたいな。看護家の中に入ってるやつ。連れていくみたいな。ほんと。言いましたもんね。私。ママが、そんな風に大きな声出されると、ママはとても辛いですって。とっても辛いのよ。シーしてください。君たちが喧嘩すると、ママはとても辛くて、攻撃されていますみたいな。なんか説明したな、それ。ねえ、三人夏休み。もうクラゲさんあれしよう。サマーキャンプに連れて行こう、サマーキャンプ。申し込もう、申し込もう。それかね、ガールスカートとか入れるといいですよ。ガールスカート、絶対キャンプあるから。私が言ってた。よく言ってた。本当ね、部活とかあるじゃないですか。部活のキャンプとかね、ガンガン行かせるんですよ、もう。あと、あ、でもそっか。あとね、あ、いや、でもクラゲさんところ、ご実家の方から、バーバンチ。もう、バーバンチ、お泊まり行ってこい。あとさ、三人がさ、二人になるとかさ、三人が一人になるってさ、攻撃力めっちゃ減りません？うち、娘がね、月火水とお休みしてたんですよ。胃の関係でね。お休みしてたんですけど、確かにやっぱり、ああ、気張るなとか思ってたところはあったものの、超楽だったですね。これ、息子だったら、きつかったなってちょっと、思ってたくらいで、まだ制御がいろいろ効かないし、ママが多いから。で、娘ももちろんママ言ってたんですけど、まあでも結構、一緒に私がスマホ見て娘が、あれなんだっけ、タブレット見てゴロンっていうのも全然できてたから、一緒にゴロンしようで、ゴロゴロゴリニャーみたいな。じゃあちょっとゲームするスイッチみたいな。そんなこともできてたから、やっぱりね、その相手によるみたいな。なんか、あるじゃん、属性が通る人と属性が通らない人、ボスでもいるじゃん。これ硬いな、みたいな。こいつ防御硬えな、みたいな。まあ、この子あんまり攻撃してこないから、ちょっと割と単数稼げるな、とかね。そういうのですね、ほんと。ねえ、あ、モーリーさんだ。モーリーさん、こんにちは。あ、そう、皆さん、 ご家庭のお子様を持ってる皆さん、まあお子様だけじゃないですかね。仕事とかでね、疲弊してる方もいらっしゃると思うので、基本的に人間は、毒を食らってると思ってください。あれです。体力がじわじわと減ってますから。基本ね。基本スタイルが減ってるんですよ。なぜか。で、それを、こう、仕事とか、ドーンとか、子供ドーンとか、突然の風ドーンとかで、結構やっぱ体力って削られちゃうんですよね。そう、そういうものです。本当。基本的に我々は元気満タンな時はありません。いかに残り体力を使いながら、残り HP を気にしながら、残り資金とかね、お金とかを使いながらやっていくかなんですよ。そう。じわじわ来る。真綿で首を絞める感じっていうのをよく私は使ってたんですが、なんかすごく来る。ストレスって言葉にするけど、なんか、不満とかも、ちょっとした不満も、多分相手の状態とかにもよりますよ。ちょっとした不満とかもね、溜まってくるとね、ダメだわ。私パパに、だからだいぶお腹の中でこじれた状態の不満をぶつけたことがもう過去に何度もあるんで、だったらこの時言ってほしかったみたいな感じになると、あ、そっかって。そういうことかって。じゃあ言えばいいんだ。いやパパさんよって。私は風呂にゆっくり浸かりたいので、あなたさんが今日はお子さんを風呂に入れてくれまいか。パパさんやと。私は洗い物をする元気がないので、洗い物をしてくれまいかと。あとパパさんの様子見ながらですけどね。交渉ですみたいな。どうでしょうか。パパさんや。みたいな。そんな風に言ってる。ほんと常に毒沼ですよ。じわじわ来る。じわじわ。というかね、気づかないうちに減ってます。多分。それはいい悪いとか、なんか子供が悪いとか、社会が悪いとかそういったのじゃなくて、なんかね、少しずつ削られてるんですけど、それを回復してない人が多い。って感じ。気づいてないで削られてるのに、なんで私こんな疲れてるんだろうって思ってる人も多分いるだろうし、なんか寝ることで回復したり、自分の気持ち的にね、自己肯定感が上がるような、いろいろあると思うんですよ。その辺。なんだろうな。私だったらなんだ、美味しいもの。本当に食べたい時、本当にお腹空いた時に、本当にこれ食べたいっていうものを食べると、もうなんかすっごい、もうベストマッチみたいな感じで、ベストマッチってすごい喜ぶんですけど、体が喜ぶんですけど、なんかそういう、なんか自分の体とか、心の声に応じたことをやってるかどうかにもよったりすると思う。なんだろう。これがね、私できてると思ってたんだけど、全然できてなくて。まあ、てか追いついてなかったんですよね、ダメージに対して。回復が全然追いついてなくて、まあ、手っ取り早くお菓子とか食べればって思ってたけど、全然胃も痛くなる、重くなるし、なんか全然プラスになんないなって思ってたら、私に必要だったのが、この、気を張る必要のない時間だったんだな、みたいな。仕事のことを考えない時間とか、不安から逃れる時間っていうのが必要で、7月の3連休はもう、子供たちいねえ、寝放題みたいな、何やったらいいか分かんない時間なんて久しぶりみたいな、そんな状態で過ごせたわけですよ。それすごく大事だった。今日も、それこそ、ね、ドキドキパニックのことを話しに行った時も、あ、私にとってすごい、大事だったのは、もちろん仕事も趣味だし、某三玉くんのようにね、三玉エンジニアのように仕事も趣味なんですけど、みんなどうだろう？私、ジュンク堂とか行くの好きなんですよ。本屋の。でっかい本屋に行ったりするのすごい好きで、なんかもうぐるんぐるん回ってるんですよ。なんか探すのがすごい楽しいの。絵本売り場もいいし、漫画とかもいいんだけど、なんか心理学の本とか、何この本とか、いろいろ探すのがすごい好きなんですね。図書館とかも好きなの、だから。まあ、図書館はちょっと見つけるのが大変だからあれだけど、そういう時間、そういえば最近なかったな、とか、あとなんだろうね、映画とかも結構そうだよね。映画も腰をついて見てなかったな、とか、時間を気にせずに、お金とか気にせずに、今日はなんかすごい外でご飯食べようって、何食べようかなっていう考える時間とか、そういうなんかちょっとしたことかもしれないんですけど、まあ無心になれるというか、あと外出る、体を動かすとかね、そういう時間なかったなってことに気づきまして、なんかそれがね、必要だったんだな ていうふうに思った。ま、なんかね、もう、なんかさ、ママ一日遊んどいでとかさ、あるけどさ、違うのよね。一日ってさ、もう朝を、もう早朝ぐらいからさ、いや、一日ってかもう前日から欲しいよね。前夜祭ぐらいから欲しいよね。前夜祭して、翌日帰ってくるじゃなくて、翌々日の朝とか帰りたいよね。2泊3日で欲しいと思う。その辺。それくらいでようやくさ、なんか、はぁ、眠れたとかになると思うからね。結局ね、そうですよね、ナナさんね。日本って、よろずの神文化が割と浸透してるから、物は大事にしなさいねっていうね、ところあるもんね。そう、わかる、そう、パパもね、森戸さんそうなの。息子のママがパパに言ってほしいんだけど、パパがね、一番それを辛がってる。まあ、私もそこにすごくイライラしてて、もう全然パパがって思ってたんですけど、なんか違うんですよね。違うんだなって。なんか、あれ、感覚としては、まあ、多分間違ってるかと思うんだけど、さあ、好きな女の子が二人いるとして、A さんと B さんがいて、A さんが本命で B さんが二番手ぐらいの感じだったするじゃん。A さんがママで B さんがパパなんですよ。で、A さんがいるんだったら A さんとより関わりたいわけですよ。多分息子は。だから、B さんにお願いしてね、B さんにやってもらってねっていうのはわかるんだけど、いや、俺は A さんがいるんだし、A さんは何でもやってくれるから、いいじゃん、A さん。お願いよって。そう。ママ、お願いよこれ口癖なんですけど、お願いよで、来るんだと思ってる。でもなんかね、なんで、好物とかと一緒ですね。一番目に好きなものと二番目に好きなものがあって、なんで一番目に好きなもの食べらんないのみたいな感覚なんだと思う。バカ野郎そう。で、一番目に好きなものがないと、好物がない、A さんがいないって状態だと B さんに行くんですよ。それはやむを得ないと思ってやるんです。私がいるって分かってるからね、そっちに来るの。もうね。赤。で、私が甘いんですよ、多分。はぁとか、悪態つくけど、どっちにしても仲直りの牛とかするからよろしくね。まったくもう。ね。もうね、あ、みんな違うの面白い。みんな違うの面白い、両方。ね。そうなんだよね。スリーカードですからね、三人揃ったらね。あとは、三人のうち、こう、二人とかが組んで、柔らかくなってくれたらすごくいいのよ。とか一人が割ともう自分の世界に入れてゲームとかやってね、離脱してくれるんだったらすごくありがたいんですけど、まあ、もう、結構ね、元気だからね。ギガデイン。毎日ギガデインは辛い。毎日ギガデインは辛い、それは。ああ、そう。ね、保育園のお昼寝もそうですよね。そうなのよ。うちどうしたかな今日も寝てきていいって言ったけど。なんだっけこれどっかでも言ったな。体力があるっていうか、体を動かしてるのに全然寝ない子は体力があると思われがちなんですけど、もちろんそれもあるんですが、もしかすると脳の疲れが溜まってないからかもみたいな話をどっかで聞いたことあって、そういった時にこう頭を使わせる、その絵本読んだりとか考えさせる方の力使うとコテって寝たりする子もいるっていうのを聞いたことある。お昼寝困るよね、本当ね。ね、温泉行こう。もうクラゲさん温泉だよ。そう、晩酌、ね、晩酌もさ、なんかさ、ちょっとおしゃれなさ、缶詰とかさ、用意してさ、つま缶とか用意してさ、缶つまか、美味しそうなの用意してさ、食べて、うわ、しみる、これは私だけの特別、みたいなの、やるといいかも。愚痴相手 GPT、いや、偉い。もう、それで落ち着くんだったり、なんなら子供たちに、お子さんたちに GPT と話させたら、それ。そう、三玉エンジニア、そう、巣鴨行こう、巣鴨。巣鴨もね、あれがあるんですよ。スーパー銭湯があるしね。桜ってところがあるしね。巣鴨に行ってクリプト忍者見てこようぜ、ほんと。おー。マジですか?バージニアウルフの自分一人の部屋。マジで100年もこの問題解決されてないの。超ウケる。100年も母ちゃんは愚痴ってるぞんで。父ちゃんも愚痴ってる。母ちゃんも愚痴ってる。ねえ。そうね。お願いよ。ママ、お願いよ。そうそうそう。 あ、なんか、あ、それだったらシュンティさんあれですわ。絵本効果あるかも。あとね、旦那さんに伝わらないのはね、なぜかと言いますと、倒れてないからですよね、目の前で。そこかいみたいな。私もう目の前で何度か倒れてるんで、もう無理、もうパパ無理、私もう無理って大泣きしてるから、もうパパ無理、私苦しい、死にそう、倒れそう、もう無理って、えんってやってるからね、パパもね、あ、これはまずいって思って、パパはだから自分でできないと判断したら、もう、両親に、あ、パパの方の両親に電話して、やっぱ助けをすぐに求めてくれるからね、すげえありがたいです、ここ。いろいろ判断してくれるか。やっぱそういったところはね、うまいんですよ。自分でなんかやるっていうことに関しては、動きとしてはね、私もうちょっと動いたよって思うところはあるけど、この人にお願いするとかは得意なんだなとか、ここをさえ抑えればなんとかなるなっていうポイントを判断するのが得意なんだなって思ったら、すごくね、気が楽になりました。本当。大事です。そう。あと、なんか、何ができるかを事前に聞いとくといいかも。なんか、洗濯物干すのとか、洗濯物畳むのをすっごい嫌がるんですけど、うちのパパさん。でも、洗い物はいいって言うから、元飲食店勤務だしね。あ、じゃあ、洗い物やってくれよってやると、やっぱ綺麗にやってくれるし、なんか、その、ゴミとかもね、気づいたらやってくれるし、なんか、協力する気はあるけど何をしたらいいか分かんないみたいな状態があるらしいから、その辺をもう都度伝えるしかないのかなって。ねえ、もう死んだふり大事。そう、クラゲさん大事ですよ、ほんと。私は今これができない。このまんまだと子供たちの命が、命を見れないみたいな。だからこれをやって。あとあれですね。最初にやってほしいことの3倍ぐらいの量の話で、これやってって話して、その後、いや、そんなに無理だよって言われたら、あ、じゃあ、2倍ぐらいの量の話してって交渉していって、最終的に自分が本当にやってほしい全部のことを飲み込ませるって。なに、交渉術であるよね。突拍子もない金額から言ってどんどん下げる手ありますもんね。あざとく行こうぜって、そうですよね。なんか、睡眠、そう、クラゲさんね、睡眠というか、睡眠なんですけど、本当に眠れる睡眠です。自分がどんな状況だったら、すっごくよく寝たって思えるかの睡眠が必要。多分ね、お酒飲んで寝てるから、あんまりもしかすると睡眠取れてないかもしれないっていうのも、もちろん含めてね。そうなんです。睡眠もさ、なんだろう。あるんですよ。私の場合、自宅のベッドで、パパはいていいけど、子供たちがいない状態で自宅のベッドで眠るっていうのが、だいぶいい睡眠でした、そこ。何時、あと二度寝できるとかね。なんか週末はちょっと楽になった。それがね、かなり大きかったですね。ねえ、避難大事。涼しく快適ですよ。もう涼しいとこに行ってください、皆さん。あと運動ね。あ、匠さんめっちゃ運動してますよ、もう、あの方は、多分。てかもう、あれじゃないですか。家に帰るまでがすでに運動じゃないですか。やってることとかね。あとなんか、頭ばっかり疲れて、体が疲れてない可能性もあるので、なんていうのか、いい疲れが出てない可能性があるから、ちょっと散歩するとかも本当はいいんでしょうね。私できてないけど、全然。気分転換とかね。登山だ。そういう感じでなんだろう。本当にこう、私はずっとこう、なんでみんな私の時間を奪うのって感覚ですごい子供にもパパにも当たっていたんですけど、ちゃうねんなと。ちゃうねんなって全部私が気づいてどんどんやっちゃう。これ、なんだっけ？あくまでクジャクの話ですって、漫画がある。漫画のなんか無料で1話で読んだんですけど、反応、生き地だっけな。反応するときの、ビビってこう反応して動くレベルっていうんですかね。それが低いと、すぐ気づいたことをパッパパッパ目についたものをどんどん手出しちゃうっていう人なんですって。で、そのレベルが高い人は、もうちょっとなんか、まあまだやらなくていいかみたいな、まあよく言えばおおらかみたいな感じになるんですって。その生き地の 感覚の違いで、なんでやんないのこの状況なのに、みたいな小競り合いがね、夫婦の小競り合いが勃発するんですよ、うちは。うちは。でも、私は気になっちゃうから、やりたいんだけど、この時間にこれやってくれよって思うんだけども、パパ的にはもうちょっと落ち着いたらやりたいとかタイミングがあるらしいので、じゃあやってくれるならいいみたいな。やってくれるんであれば、で、我々のね、この後寝る時間とかにいきなりガチャガチャやられるとか、そういったことじゃないんであれば、じゃあいいやっていうふうに思えるようになった。そこら辺大事ですね。ね。もうね、大事ですよ。こう、ママの避難場所は大事よ、ほんと。ほんと、ほんと、ほんと。お子さんもね、もしかすると一人で過ごしたいっていう時もあるだろうし、なんか、お子さんがそれこそね、図書館とか行ってくれればいいんですけどね。そんな風に思っちゃう。部活とかね、やったりしてね。いろいろとね、ほんと、AI アートコンテストの話どこ行ったんだよって話なんですけども、クラゲさんもぜひね、応募してみてくださいね。これ、お子さんにちょっと AI アート作って応募せいって、未来の夏休みについてを作って応募せいって伝えてください、もう。そう。今やって、この5分の、この隙間時間にやればいいのにっていう時ある。マジある。マジあるんだけど、もうね、やめた。もうやめました。そうだよねって。わかったわかったって。私はこんな、ゆっくりするのにも全ての作業を終えてから、ようやくゆっくりできたってやるのに、あんたはこんな終わった後、リュウリュウとこんな、なんか、リュウリュウって言わない。こんな、悠々自適な、感じでゲームとか始めてとかってすんごいイライラしてたんだが、うん。あ、ちゃうねんね。ちゃんと役割というかやってくれるのであれば、ありとキリギリスみたいなもんですよ。あ、この人は今キリギリス状態で後でやろうとしてるんだ、みたいな。私は今アリさんだから先でやっとこう、みたいな。もう特性の違いならいいやって思えるようになったようやく。ようやく。とかね、いろいろとね、あった。やっぱ辛い時は辛いっていうことと、これをしてほしいって話をすることと、私の辛いのはお前もちゃんと、背負いなさいっていうのをやっぱ言うこと大事ね。マジ。ほんと。そう、ちゃうねんって。そう。投稿させてください。もう別に応募するのも無料だし、一人一点ですけど、一つのメールアドレスでご家族分とか全然、かっこ娘とかって書いてくれれば全然できるんで。そう。そう、クラゲさん、そう。私もキリギリスと結婚したんです。キリギリスと結婚したんですよ。で、もう、俺のやる気が出ないとやらないとか言うから、もう、ちゃうねんよって。ちゃうねん。やる気の問題じゃないねんって。自分がやるっていう、その、自分ごとになってるかどうかなんねんって。ところなので、もうこれはね、もう、私も結婚全然経ってないよ。5年目 ?6 年目かなぐらい経って、ああ、なんかようやく本当にいろいろやってくれるようになったけど、結局は私が大泣きしたことと、子供たちがいるってことのね、まあパパも、子供たちをどうにかしなきゃっていうところで芽生えたところと、私が何度か倒れてるからこそ、あ、やべえんだなって。私に無理させたらまずいなという。そう。婚に無理させたら、うちの家庭崩壊するなってことを、ちゃんと身に染みて分かっていただいたみたいなので、そこからですね。ねえ、自宅は寝ちゃう。そう、悟った。ねえ、そうですよね。だって、私、独身だったらってちょっと考えるときありますけど、まあ、独身のときも、一人暮らしのときもありましたが、やっぱね、自分の家族があるから家族優先するけど、やっぱ親のこととか、そういった方に行くね。どうも。どうも行きますね。うちは特にもう、まあいいお年なので、うちの父ちゃんも母ちゃんもいいお年だし、病気とかもね、普通にしてるからさ、大丈夫かなとか、そういったことはね、やっぱ考えるし、連絡取ったりね、する。あ、シッキーさんだ。シッキーさん、こんにちは。うん、そう、ベッド、辛い？ベッドはね、ベッドはいいよ、ほんと。そう、いや、素晴らしいですね。あのね、すぐ忘れるようになりたい、私もほんと。 なんか私さ、数年前の恥ずかしい出来事を今日さ、病院の帰りに思い出してさ、すっげえ自転車乗りながらすっごい恥ずかしい気持ちになったの。なんか3つくらい思い出して。ない?ほんと10年ぐらい前の話なのに。ない?そういうこと。恥ずかしいって。ねえ、ほんとね。でもさ、自宅だとついベッドで横になってしまうってことは、疲れてんですよ。きっと。さつきさんも、ふくらげさんも多分根本的に休みを求めてるんですよ。なんかどっかで、もう旅行行っておいで。旅行。もう旅行じゃなくていいや。もう近場のいいと思う。近場のホテルとかでもいいから、ホテルじゃなくてもいいですよ。ゲストハウスとかでも何でも。なんなら子供たちゲストハウスに連れて、パパと一緒にちょっとあなたたち行ってて、私は自宅でゆっくりするからっていう時間があってもいいと思う。ほんと。じいちゃんばあちゃんち行っておいで、みたいな。ね。嫌なことあってもすぐ忘れるようにできてるのでいいんですよ。じゃあそこの切り替えがサクサクサクっていくんであれば、じゃあもうどんどんやってくれって。オッケーオッケー。空気読まなくていいからだんだん空気読めなくなる。そんなことないよ、明菜さん。そんなことないよ。あー、一人でいることになれるのが怖いって。いや、それはね、それはね、あるね。一人暮らしの時の、ちょっと、なんかスーパーによって、ちょっとこの魚でなんかこれ作っちゃう、ゲッヘッヘみたいな、ちょっとこれ、なんか美味しんぼに乗ってたよな、みたいな、クッキングパパで乗ってたよなっていう時のあの楽しみとか、パナイっすよね。でもあれですよ、さつきさん。なんか、あれ、なんか、これも LLEC セミナーかな。結局こう、人は孤独なんだけども、どうしてもなんか孤独には耐えきれないように、なんか人間の体って健康被害がね、自分ではそう感じてないけど、健康被害はなんか出てるらしいんですって、目に見えない形で。数値的なものかもしれないんですが。だから、なんかそうならないように、やっぱオンラインコミュニティとか、こうやって誰かと話す機会とかね、そういったものは、ちゃんと、求められるようになってる。みたいですよ。なんか一人でいることに慣れてるかもしれないんですけど、別にこうやってお話とかもね、テキストと声でお話ししたりしてるってことは一人じゃないんですよ。そう。実際に今いる場所が一人かもしれないけど、一人じゃないんですよ。そういうことなのよ。そう。墓場まで持っていく忘れられんぐらい。めっちゃ面白い。私言ったな、それ。ママに言ったな、多分。あの時。本当にあんたのここは本当に信じられなかった。忘れもしないで。一緒に暮らし始めて2週間か2週間でいきなりインフルかかりやがってて。あんだけ救急行けって言ったのに行かなくて休日診療連れてって。私はもうオープン前の新しい施設の準備でいろいろ大変なのにはもう本当に許せないみたいな。とかはね、言ってる言ってる。あんたが本当にもう胃腸炎かなんかで苦しんでた時に子供がいるからってどうしようって一生懸命こう7119かけて救急の手配してとか下まで降りれるかどうかの確認してとか全部準備した。忘れてないからみたいな。あ、妊娠出産の恨みとかね、ありますよね。もう、大丈夫。そこはね、多分大丈夫。なんかあった気がするけど。思い出してグワーってなるかもしれないけど、なんか大丈夫だった気がするな。本当妊娠出産はね、ダメよ、みんな。マジで。命がけだから。もう、母親命がけだから、こう、一年以上命がけで生きてるから。自分の命ももちろんよ。赤ちゃんの命もそうですけど。ねえ、そうなんです。妊娠中は24時間異常事態。あ、私、これもどっかで話したいなって思って。お腹の中に赤ちゃんいるときに、ふとしたときに、すんごい、異物がお腹の中にいるっていう感覚になったことないですか?なんかそういう漫画を見たことがあって、すごく怖い、怖いってなっちゃう。まあ、これ、精神的な多分、ご病気だったと思うんですけど、フィクションなのかどうかわかんないんだけどね。で、その感覚すごいわかるなって思って。で、どう考えても妊娠してるときって具合悪いんですよ。内臓圧迫されるし、便通も悪くなるし。ご飯食べらんなくなるし、重いし、苦しいしって。どう考えても悪くなるのに、お腹の中で別の生き物がいるっていう感覚は、すごく
不思議な感覚なんですよね。で、守らなきゃっていう気持ちももちろん、育てなきゃって気持ちももちろんあるんだけども、でも多分スイッチ一つでどっかの切り替えタイミングでどうして私こんな苦しんでるんだろうみたいな感覚にも陥ってもおかしくないと思った。私夜にちょっと一回なったことがあって、すごく気持ち悪いって、なんでお腹でグネグネしてるっていうことなったことがあって、よく蹴る子だったんですよ、それで。で、割と通勤とかしんどかったですし。そう考えるとね、一年間、妊娠中ももちろんそうなんですけど、出したら出したで、産んだら産んだで、妊娠中もさ、これ死なないかどうかってすごい心配じゃないですか。赤ちゃんちゃんと育ってるかって見えないから。で、産んだら産んだで、ちゃんと呼吸してるかどうかって、なんか睡眠時無、ね、突発性のものとかあるからちゃんと息してるかとか、泣いてるかとかさ、調べたりするじゃん。あれ、すごいよね。だから2年近くはね、ほぼほぼちゃんと眠れないんじゃないかなと思う。異常事態なんですよ、あれ。妊娠中に仕事してます、バリバリやってますとか、産後にちゃんと体戻しましたっていう人は相当な努力を重ねてますからね、そこで。マジで、ほんと。もう2年ぐらいだからもう、休業扱いでいいよね、と思う。2、3年ぐらいで、その産休とかもね、妊娠中もまあ、動いたりするとね、メリハリがつくから、私は仕事やっててよかったと思ってる方だけども、もう、病気じゃないじゃないです。病気なんです。病気のようなもんなんですよ、ほぼって、思う。なんかその、死なせてはならないっていう精神的なプレッシャーとかってすごく大きかったと思うんだよね。ホルモンバランスの問題とかもね。もうそうそう。あ、誰と一緒でもね、孤独だったりはね、確かに。確かにそうですよね、ほんと。ここはね、どう感じるかなんですよね、きっとね。私もふと、ね、こう、一人やって思う時もあるし、まあ子供産んだので、ちょっとそういうの薄れてきたんですけど、逆になんかたまにやっぱり暗い気持ちになった時に、失った時のことを考えて、発狂しそうになる時がある。想像力豊かすぎて。なんか、そう。もう二度と会えないとかになった時に、子供を失う親の気持ちなんてもう、多分想像しただけで泣いちゃうくる。っていう時があるんですよ。なんか、つきものですね。不安というものはね、いつでもね、孤独とか不安とか、そういう、なんか愛せるといいですよね、ここ。なんか、ああ、そういう気持ちなんだねってわかる。それだけ大事なんだね、みたいな。こういうふうに受け止められたらいいんですけどね。ほんとね、ああ。ね。積むよね。積みますよね。つわりとか、あと高血圧とかさ、もう全部積み積みなのよ。いやね、もう、なんか自然界でさ、赤ちゃんたくさん産む動物とかいるけど、本当にすごいなって思うよ。一人であんな大変なのにさ、普通にさ、10匹とかさ、ハムスターとかさ、産んだりするのすげえなって本当に思う。そう。妊娠中は一生の恨みと隣り合わせです、本当。はい。本当そうです。2、3年ぐらいずっと、いつ死ぬかわからない子供を自分の体内でまず1年育て、その後、体外で1年育てるっていう、1年とか2年近くだよね、下手したらね。そういうプレッシャーと向き合いながら生きていくってことがね、やっぱり大変なんだと思う、本当に。家事育児は妻への税金。超面白い。追加。ね。なるね。ほんと。うつとかもね、産後うつもそうですけど、なんか普通になりますよ。なる。いや、あんまりこういう言い方するのもあれかもしれないけど、やっぱね、負の感情にすごい引っ張られて、あ、なんか、落ちるみたいな。すごい落ちるって感覚、今回ちょっとあったもん、体調崩した時に。息全然整わないで苦しい、私死ぬかもってなった時に、バーって駆け巡って走馬灯のように、どうする？子供たちどうなるとか、私これで、もし生きたまんま動けなくなったらどうするとか、そしたらすごい何にもできないじゃん、お荷物じゃんとか、どうするどうするどうやって仕事とか、いろいろ考えたりして、なんて言ったらいいんだよ。本当に、沈む感じがした時があって、あ、これダメだって、これ考えるとめっちゃ不安になるし、今、そういった、漫画とか話とかを読むと、私こっちに引っ張られるって思って、なわけあるかいみたいな、なわけあるかいを取り戻すために、 めっちゃグルメ漫画読んだね。別の欲求を高めたり、そうかね。食欲を、食欲よみたいな。頑張れ、食欲みたいな。そういうの。だから欲求って大事ですよ。睡眠欲もそうだし。もしかするとそれは性欲とかも、性欲を高めることによって、やっぱ行きたいって思うようになるかもしれないから、ごめんなさい、ちょっと待って。下ネタじゃないよ。ちなみに。そういうふうに、生まれる方の行きたいですからね。そういうふうに思うかもしれない。ちょっと待って、今日の放送やべえな。ごめんなさい。そういうふうに思えるようになるかもしれないから、やっぱ欲は大事に持った方がいいって話です。すいません。本当すいません。ね。ああ、育児は常にガルガル期もそうです。あんた本当にうちの娘ちゃんと命がけで見てられるのってなるから。いや、本当そうですよね。そうなるよ。当たり前だよって。ちゃんと持ってるみたいな。ね。栄養失調とかも、ね、もうクラゲさんね、多分お子さん産んだ十何年分の疲れとかが多分まだ解消されてないっぽいから、一ヶ月なんか体調改善ツアーみたいな感じでちょっと出張行ったらどうですか、これ。ね。そうなのよ。ね。なくなるよね。なくなるっていうかね、それどころじゃなくなるのよ。本当そこは。なんか、私は優先順位が下がるんだなって思った。はい。長くなっちゃった。じゅんちゃんさん、こんばんは。すいません。なんかね、とんでもない発言をしたんですけども、まあ、どうしよう。バンされたらどうしよう。そうそうそう。また出張行きましょう。1ヶ月間ぐらい。だって夏休み中なんですから、1ヶ月ぐらいさ、1ヶ月と言わずに2週間とか3週間とか、なんか、もし、泊まれるところがあったら、ホテルとかじゃなくて、ちょっと滞在できるところがあったら行って、そっちで仕事しつつ、あとよろしくって、保育園だよね。保育園のお子さんだけちょっと、バーバジージちょっと召喚して、落ち着いちゃった。あ、大事な話。よかった、よかった、よかった。そう、そう、アスカさん、そうなの。私もね、多分、人の子、学童とか言ってたのも、人の子だから、とか、限定なんですよね、時間が。だから、可愛がれるけど、あれ24時間体制じゃやっぱり辛いもん。だから、ママさんたちが少しでも、それでね、もう4時間でも5時間でも離れられて、いられるんだったら、絶対その方がいいと思う。うん、って思った。そう、今、アディショナルタイム。だって、AI アントコンテスト応募開始、全然話してないからね。応募開始してまーす。ぜひご応募 してください。一人一点でーすって。なんだっけ。コーパイロットを使えば無料で画像生成できるんでね。ぜひお試しください。未来の夏休みですから。どんな未来を想像するかはあなた次第。いいんですよ。荒廃したね、こう砂漠だらけの日本で、緑がなくなってしまったって絶望のところからどうやって未来を想像するかとかね。できるだけ、プラスに考えてほしいんですけど、そういう切り口からやるにも全然ありだと思ってます。私はね。結構アイデアとかどういうことを想像したかってところを、私も審査しますけど、私はそういったところがすごい好きなので、見ます。はい。もうそう。ね、しょうがないです。クラゲさん。そうです。そうです、そうです。睡眠、食欲、あと、喋り欲。そっちの方になっちゃうからね。すいません。超アディショナルタイムしました。申し訳ございません。コンさんは咳が止まらんけど元気です。今日の夕飯はもう決めてないです。決めてなくてパパに言いました。決めてません。なんか買ってきてって言おうと思います。か、冷麺です。もう作る気がありません。大丈夫です。お金はだんだんなくなりますが、なるべくお金がなくならない方法でやっていこうと思います。大丈夫。こんなんでも生きていけるから。皆さん、本当に、具合というか、あれですかね。我々は生きてるだけで体力が減っていますと。それを回復、いろんな形で回復できればいいんですけども、回復がね、追いつかずに減らしてばっかりの人も世の中にたくさんいると思うので、ぜひ、回復する方法を考えていきましょう。はい。そんなお話でございました。クラゲさん、本当面白い。そう。本当にね、そう。そして、なんだろうな。そうね。誰かにいたわってほしいのが一番なんだけど、いたわってほしいって気持ちはね、相手に伝えるといいですよ。そうするといたわってくれる。優しくしてくれるから。娘とか特に。で、
自分自身をめちゃめちゃ大事にしてください。はい。お、熱い。さつきさん、気をつけて。気をつけてね。みんな生きていこうね。自分自身を大事にしてください。本当に。そう。自分を一番大事にできるのは自分です。まずは。そんな形でね、今日は終わらせていこうと思います。ということで、本日もお聞きくださりありがとうございました。また、明日。ですね。ではでは。夜何しようかな。